チームリオンの皆さん、こんにちは。いかがお過ごしですか？僕は相変わらず元気にやっております。今回は、その福音の中学校に入ってからの話をしたいと思います。で、その福井の中学校に転校する前に、僕は地元の中学校に1年間いたんですけど、もともと僕がいた小学校でバスケをしている人が僕の他に1人しかいなくて、バスケ部に入りたかったんですけど、その自分と一緒にやる人が1人しかいないのはすごい寂しいなと思って、その小学校から中学校に上がるときに、その仲良かった子たちとか誘ってバスケやろうぜって、俺と一緒にバスケやろうって結構中心人物でもあったんで、みんなを誘って、結局僕の他に 7,8 人バスケ部に入ってくれて、一緒に頑張ってこうって時に僕が転校しちゃって、僕の親友もすごい本当に仲良かったんですけど、僕が転校するってなって泣いてたりもしてたみたいで、すごい今思えばすごい自分勝手なことしたかなって思ってます。で、そんな感じで福井に転校してくることになり、中2の新学期を福井で迎えたんですけど、津田先生が作った寮で、あとはそのもともと学校の寮があるんですけど、基本的にはバスケ部の人たちはみんな学校の方の寮にいるんですけど、いろいろ事情があって津田先生の寮にも高校生が9人いて、そこの9人と、あとは僕と僕の1個下中学1年生の子も僕と同じような境遇で寮生活してました。なので高校生含め11人で寮生活しました。で、本当にその翔って言うんですけど、その中1の子はすごい弟みたいで可愛い存在でしたね。で、僕は正直自分が転校することなんて全く考えてなかったし、その地元の中学校とかでも転校する人がいたりしたら、なんで転校するんだろうとかって考えてたんですけど、実際自分が転校することになって、いざ福井に来てみて、福井めちゃめちゃ寒いし、雨もすげえ降るし、訛と方言がもう超すごくて意味わからないし、もう正直戸惑ってましたね。で、しかも高校生と生活してると、これまで僕中1までの時は遅くても10時には寝てたんですね。で、中学生だったのでやっぱそんなくらい寝るのも早いですけど、先輩たちは高校生で部活から帰ってくるのはだいたい9時ぐらいなんですよね。で、そこから先輩たちがご飯したりなんやかんやしてて、やっぱ僕も先輩たちと一緒にいたかったので、先輩たちに合わせて僕も1時2時に寝てて、すごい寝不足でした。で、その転校した戸惑い、寝不足で、僕なぜかすぐバスケ部には入らなくて、転校してすぐなんでですかね、すぐ入らなかったんですよ。で、入るまでの1、2週間本当にクラスの誰とも喋らずに、授業も全部寝てて、で、しかも福井県ってその学力テストと体力テスト、僕の時全国1位とかなんですよ。なんで僕、神奈川県の学校では僕そんなに頭普通ぐらいだったんですけど、福井に行ったらもうやってることが進みすぎてて全くわからなかったのを今でも覚えてます。なので、次元もわからないし寝てて、で、しかもその僕その中学校を卒業した北陸の先輩から制服を譲っていただいたんですけど、その先輩すごい体が大きくて、ウエストも広かったんですよね。なので、その先輩の制服を着たらウエストが広いから締めるじゃないですか、その分。それで変に膨らんじゃって、ボンタンみたいになってて、なんでそのボンタン履いてるのかみたいな感じで、いきなり目をつけられたの覚えてます。授業も寝てるし、ボンタン履いてるし、こいつなんだみたいな感じで思われてたの今でも覚えてます。で、僕は地元ではクラスでは中心人物だったんですけど、転校して友達もいない状況で、それを自分で受け入れられなくて、すぐバスケ部にも入らずでしたね。で、そこで違うクラスのある子が、お前バスケやってるんでしょとか、北陸なんでしょって言って、1対1しようよって言ってきて、僕もちょっとバスケは地元では上手だと思ってたんですけど、いざその子とやってみると、す すごい上手で1対1でボコボコにされて、でもなんか一緒にバスケやろうって言ってくれて、すぐそっからバスケ部に入りましたね。でその子は実は今三河シーホース三河でアシスタントコーチをしている中堀純喜って言うんですけど、あの同じ中学で一緒にバスケやってました。まあすごいですね、そういう同じ業界でやってるのもすごいなって思うし、まあなんか運命を感じますね今考えれば。でまあそこからバスケ部に入ることになり、まあバスケ部に入ってからは、まあ、持ち前の明るさですぐみんなと友達になって、まあクラスでもクラスメートともコミュニケーション取るようになって、授業でもうるさいくらい喋るようになって、まあみんなきっとこいつ最初と全然違うじゃねえかと思ったと思うんですけど、まあそこからある程度ちゃんとしてましたね。で部活に入って1年が経ち、中3になって自分たちの代で、まあ福井県で1位になったんですけど、僕たちの中学校が。でまあ全中目指してたくさん遠征もしたし練習試合もして、すごい充実した中学校生活でした、まあそのバスケに関しては。でまあ夏の大会、夏の最後の大会が、まあ全中の全中がかかった北信越大会でした。で1回戦目は長野の1位のチームで、そこにはまあ今信州でプレーしている三井がいたのを覚えてます。でその1回戦目で事件が発生したんですよ。試合の30分前くらいに外でアップを済まして、まあユニフォームを着替えて下に行って試合の準備をしようって時に、僕はカバンを探してもユニフォームが出てこず、どこを探してもユニフォームがなくて、ユニフォームを忘れたことに気づいて、もうそれは試合の30分前ですね、もっと前だった、もっと近くだったかな。もう焦りまくって顧問の先生に怒られ、とりあえず、まあ、チームメートのお母さんに車で取り行ってもらい、ユニフォームをその間試合が始まっちゃうんですけど、まあ、僕は試合を見ながらアップして、まあ、後半からユニフォームが届いて出ることになったんですけど、なんていうかそのユニフォームを忘れたせいで試合に負けたらどうしようっていうすごいプレッシャーの中がむしゃらにプレーして、なんとか1回戦目は接戦の末勝つことができたんで、まあとりあえずほっとしました。でまあ2回戦目は新潟のチームと当たったんですけど、まあ大差で負けてしまって、まあ全中に出るっていう目標は達成できなかったんですけど、まあすごい充実した中学のバスケ生活だったかなと思います。でまあそうですね、ああそうか、でその全中に出れずに、まあ部活を引退しました。でまあなんかバスケ以外のその中学校生活もすごい、なんか僕、まあ、バスケしかしてこなかったんで何もしてこなかったんですよ。親も離れてるし寮生活だったし友達と遊んだとかもあんまりなかったので、何か思い出を作りたくて体育祭の応援団長になりました。でずっとバスケしてきたし、まあある程度元気と声は出たりしたんで、団長やらせてくれってやらせてもらったんですけど、僕が寮生活してるのを結構いろんな人が心配してくれてて、体育祭当日は友達のお母さんがお弁当を作ってくれました。しかも3つもだから3人の友達のお母さんがそれぞれお弁当を作ってくれて、もう全部美味しくいただいて、体育祭も応援の部は優勝したんですごい良かったです。で本当福井での中学校生活を一言で表すと、もう本当感謝です。友達の家でお昼ご飯を食べさせてもらったり、試合の送り迎えをしてもらったり、部活の先生は定期的に食事を買ってきてくれたりとか、本当にたくさんの方のおかげさまで中学校生活、素晴らしい中学校生活を送れましたね。で何よりやっぱり母への感謝です。親元離れて本当に母の存在の偉大さにかなり気づかされたし、まあ、洗濯ご飯全てのことが本当に大変だったし、まあ、改めて本当にお母さんに感謝したいなって感謝するようになりました。で僕はまあ実は寮生活してたのもあってか知らないですけど、反抗期が一回もないんですよ。その喧嘩もしたことないし歯向かったこともないし、なんですごいいい子でした。はい、まあちょっとプチ自慢ですが、まあこんな感じでたくさんの人のおかげさまで過ごしてこられた中学校生活でした。まあ次回は高校からの生活も 話していきたいと思うんで、ぜひ楽しみにしててください。ちょっと長くなりましたが、聞いてくれてありがとうございます。じゃあ皆さん、また頑張っていきましょう。風邪などひかないように気をつけてください。ではまた。